こんにちは、永山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと永山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、先週に引き続きまして4月のゲストとして元ハテナスタッフのキヨシックさんに来ていただいております。キヨシックさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、キヨシックです。よろしくお願いします。
はい、前回は、ね、キヨシックさん、どんな方ですかっていうところも含めて、まあ、ポッドキャストをね、どんなの聞いてますかとか、なんか、YouTube とかで面白い動画見てますかとか、うん、あと、まあ、ここにいるね、3人の男性、皆さん40代なので、40代になったらどんな髪型がいいだろうねっていう話で盛り上がりましたが、うん、はい、後半は、引き続き、まあ、その40代みたいな話の延長線上なんですけど、なんか、キヨシックさんからいただいたトークメモに、ついに大盛りを注文しなくなったって書いてあってこれは何
ですか？いやそうなんですよ、うん、もうね、常に大盛り、うん、大盛りさえあれば大盛りを頼む、
はいはい、
まあ、そういう人生を過ごしてきたんですけど、ついにその大盛りが多いっていうことに気づいてい
やだから大盛りって言ってるからね、うん、大きく持ってるわけですから、うん、
大盛りを頼んだら、ちょっと多いなと思っちゃったんですよね。で、
食べれなくなってきたってこと？それは。
そういうことです。で、
なるほど、なるほど。
大盛りを頼まなかったら、ちょうどよかったんですよ。
いや、そりゃそうよ。それ用に作ってるわけですからね。
そうなんですよ。大盛りじゃない方がいいんだってことに、なんか、いや、今日はね、今日食べられなくなってきたって話で。いや、ただね、まだ、普通に、体自体はでかい状態なんで、さもやっぱ大盛りを食べそうなビジュアルなわけですよ。
うん、
で、
うんうんうん
うん、この間、会社の人とお昼ご飯を食べに行った時に、その、うん、まあ、新卒3年目ぐらいの子からですね、キヨシックさん、大盛りにしないんですねって言われて
大盛りキャラなわけですね。
そのやっぱ、そう、大盛りキャラ、もう初めてランチに行ったのにもかかわらず、もう大盛りキャラだというその先入観の、その期待に応えられなくて申し訳ないなと思って、その その、大盛り食べそうだなって思った人が大盛りを食べてくれない、その、やっぱ、
がっかり感、
がっかり感を与えてしまったと思って、その、やっぱね、その、うん、信頼を失ってしまったなと思って。
いや、信頼とかじゃないけど。実際でもその、キヨシックさんは、その、まあ、運動もされてるんで、体重とかは結構チェックされてると思うんですけど、大盛りにしなくなったことで、なんか体重が減ってきたとか、なんかあります？変わんないとか、増えたとか。
そうですね。変わらないんですよね。結局、その、
あ、そうなんだ。
代謝と釣り合っちゃってるっていうんですかね。なんか、食べらんなくなった分、やっぱ基礎代謝が落ちていってるのもあって、多分そういうのもあって、その運動はしてるものの、まあそもそもなんか、痩せにくくなっているから、まあ基本的にそのマンスリーでそんなになんか変わらないみたいな。まあじわっと落ちてはいるんでしょうけど、ぐらいの感じですね。そんなに実は変わってないんですよ。
あ、そうなんだ。ちなみに、ま、大盛りは、わかります。僕も大盛りはしないんですけど、あれはどうですか？その、こってり系というか。
ああ、例えば、油系。
ラーメン二郎とか。
そう。ああ、もう、いや、もう、無理ですよ。
カルビ丼。
むしろ大盛りより、カルビ丼とかは無理ですよ、うん。もう、むしろ大盛りより前にそっち系がもうダメになっちゃいます。
油は確かにね。結構、もう、すぐ。この間僕も旅行行って、牛肉のなんかいろんな部位を出してくれたんですよね、鉄板焼きで。
うんうん。
で、徐々にこうなんか油とか上がっていくじゃないですか。
うん。
はいはい。
そういうのって、最初はこう赤身からみたいな感じでやってって。
うん、うんうん。
もうだんだん途中で、あ、もうこれ以上食うのかみたいな感じの気持ちになっちゃって。ここから先があんのかみたいな感じになっちゃって、ちょっと。
はいはいはい。
年を感じた。油だ、あれな、ダメなんだな、みたいな感じになりましたね。
永山さんも大盛りは注文しない。
でもね、量はね、まだ僕結構いけて大盛りは割とやっちゃうんですよね。
うん、あ、そうなん
だ。いいなぁ。
まあ、米が多いのは全然ウェル、だから炭水化物は結構量食べちゃうんですよね。
うん、
だパスタとか食べに行っても大盛りしちゃうし。
あ、大盛りしちゃう。うん、
そうなんですよね。
いや、僕なんかもう食べれなくなってるから、 まあ、食べれなくなってるって言いながら、マクドとか食べるんですけど、あの、マック食べるんですけど、うんうん、ビッグマックとかセットのポテトをデグレードしてますよ、S に。
S に？そっか、
うん。昔は M を L にしてて、ちょっといっぱい食べたかったんで、うんうん、M を L にする、ポテト大盛りだったと思うんですけど、最近小盛りにしてますから、S にしてますから。
ああ。
M だと多すぎんなと思って、ちょっと S に変えてるみたいな。やったりしてますね。
もう、
まあ、食べれなくなりますよね、やっぱね。うん、
ポテト、私は、もう、サラダにしちゃってます。ポテト食えなくて。
ちょっと、マジっすか？サラダとか そんなのあるんですか？
そうなんですよ。あの、私はサラダにさせてもらってます。
え、そうなの？え、ちなみにじゃあその、バーガーは何言ってます？その、マック行くぞってなった時に、
ビッグマック
家族で。
いや、もう、それはもう、
はい。
チキンフィレオです。
嘘マジでチキン？
え、チキンフィレオにサラダにしてるってこと？
サラダにしてますよ。で、コカ・コーラゼロです。
コカ・コーラ、全然イメージと違う。
ああ、確かに。え、魚食さん、大盛りじゃないんですかみたいな感じで、え、ビッグマックじゃないんですかとか、ナゲットじゃないんですかみたいな。
なると思いますよ。もうナゲットに、そうですよね。確かに今、ポテトをナゲットにできますからね。
ナゲットにチェンジしないんですかみたいな。
僕はビッグマック行ってますよ。未だに。
すごいな。
ビッグマック行ってますよ。そしたら最近は、あの、マックの CM でやってるじゃないですか。あの、竹原ピストルとかがなんか、まだまだビッグマック食えるよな、みたいな、俺たちみたいな。はいはい、だから逆に言うと食えない人が増えてんだなっていうのは。
そういうことですよね。
あるけどね。
なるほどね。
なるほど。やっぱそれは変化がね、まあ大盛りね。あ、
そう。だから別になんかその、じゃあ内臓が弱くなってるのかっていうと、別になんかそういうわけでもなくて、
うん、な
んか
そ
のお腹をそう壊しやすいとか、胃腸が疲れやすいとかってことはなくて、
うんうん、
ただ単にもう
胃袋がちっちゃいってこと。
ちょっとそう量が食えなくなってしまったのと、そうなんか油っぽいものの摂取がちょっと苦手になってきたっていう、
うん、話なんだと。僕も油っぽいもの食べるとお腹痛くなっちゃうんですよね。ちょっと何時間か後に
元から。
ああ、なるほど。
いや、なんかね、ある時から。
ある時から。
この数年の間ですよ、それ。
うーん、
ラーメン、なんか、夜中にすげえお腹痛くなることがなんかあって、
うん、
たまにあって、これなんだろうなと思ってたんですよ。で、冷えたのかなとかも思ったんだけど、因果関係を自分の中で整理していくと、昼に背脂系のラーメン食べた時はこうなりやすいってことに気がついて、以降もうラーメン屋さんに行ったらもう背脂抜きにしてますね。あの、怪力屋の京都背脂醤油ラーメンって、いうのが売りの店で背脂抜いてますから、僕。
特徴
を握りつぶ
してる
キャラをね。
そうそうそう。そうなんですよ。
まあでもそれもそうですね。あと、まあ油の消化が少し苦手になっているみたいなのが、うん、カレーとともにあるのかもしれないですね。
僕でもこの間、
なるほどね、
グミを一袋、バーって、うめえなっつって食べて、その後10キロ走りに行ったら、すげえ吐きそうになっちゃって。
それさ、10キロ走ったからじゃないんだ
よ。そうですよね。間違いなく、その10、その、
グミ関係ありますよ、それ。
グミにも関係ない可能性がある。
うん、
そっか。中でなんかこう、グミの味が上がってくるんですよね。下から。
うん、
はい。あ、やべえなと思って。
このグミ消化悪そうだし
な。こんなことなかったんだけどと思って。うん、
なんか大人になってから、その、これはね、前も明確におっさん FM で話したんですけど、なんかお菓子の食べ方が雑になってきてて、子供の頃に比べて、あの、なんかポッキー日本食いとかさ、その、今日も僕、ハイチュウ久しぶりに買ったら、なんか10分ぐらいで全部食べちゃったの、ハイチュウ。
え、1本
すげえ。
どういうこと？
どういうこと？どういう、何を言ったんですか？
ハイチュウうめえと思って、あ、もうなくなった、次って食べてたら、もうなんか、あっという間にあの、1本のハイチュウがなくなった
。噛んでこう、なんですか、舐めるように噛むみたいな感じじゃないですか、ハイチュウって。
舐めるよ、そうそう。
あれだからもう、
噛んで、うん。
すぐ食べてごっくんしちゃうってことですか？
いやいや、ごっくんじゃないですよ。ちゃんと舐めて、なくしてますよ。でも噛めば噛むほど、やっぱ表面積が多くなって、すぐ溶けちゃうから、うん、あ、もうなくなった、もうなくなったって思って、次々と放り込んでたら、なくなっちゃったんですよ。
それそう、口の中で小さくなったらもうすぐに次を追加投入するみたいな、
そうい う
スタイルですか？
そう
で、その10分ってことはそういうことですよね。
余韻を味合わないみたいなね。あ、うまかったな、じゃなくて、もうなくなった、次。
はいはいはい、みたいな感じで。
次の個体、みたいな。
ワンコそばみたいな感じで。
すごい。
そういうのはやってますけどね。うん、ご飯は食えないけど。うん、ああ。え、清志さん、さっきその、長山さんが大盛り食べてますって言ったら、なんかちょっと羨ましい的な、羨ましい的な発言しましたけど、食べれるなら食べたいんですか、その大盛りは。
食べれるならもちろん、それはもう、だって、大盛り無料なわけですよね、店によっては。
うん、あ、損か、得的な話
です ね。
だって、大盛り無料とか、おかわり無料だったら、もうそれはしたいわけですよ。うん、
ああ。そのサービスを享受したいってことね。
享受したい。
あ、サービスを享受したいってことか。うん、ああ。
いや、もちろん、その、お腹いっぱいに、いっぱい食べたいのも、もちろんありますけど。いや、だからその、お店によっては、だからその、大盛り無料のお店があるんですけど、食べられないから大盛りにはできないわけですよ。
うんうん、
そうすると、より一層その、なんか、がっかりというか、損した気持ちになるわけですよね。
今まで受けられていたサービスが、まあ、受けられなくなってしまったっていうことです
か、ね、受けられなくなったってことですよ。うん、だから、床屋に行ってマッサージしてもらえなかったらがっかりするわけですよ。
まあ、がっかりする。それは超がっかりする。あれ今日ないのってなります
ね。ないのって、そう。それに近い感じがあります。
ああ、それは確かに。そう言われるとちょっと、羨ましくなるかもしれないですね。大盛りね。うん。まあでももうここから大盛りが復活することは多分ないですから
ね。ね、そうなんですよ。
まあ、そうですね。そうですね。うん、一回脱落しちゃうと思うね。あとは、うん、下りの階段を。
確かに。もう、ね、私は大盛りのレールから外れてしまった。
外れてしまった。でも、キヨシックさんとかさっきほら、見た目のキャラクターで大盛りって思われそうってことは、なんか勝手にお店が大盛りにしてくることないんですか、その。人を見て。よくは、女性がなんか、普通でとか大盛りでって言っても、なんかその、減らされて出てくるとか、
あなんか、ね、
女性でなんかご飯食べたいのに、うん、なんか勝手にちょっと、うんうん、そのね、ジェンダー的なあれでっていう話が、ね、まあある一方で、その、キヨシックさん見て、あ、これ、この人食べそうだなと思って、勝手にお店の人がほら、定食のなんかあれをちょっと、サービスしといたい的な感じでこう、してくることはない、ないんですか、そういう。
今はあんまりもうそういうのには出くわさないですかね、
あんまないんだ。
なんかね、うん、あんまりなんかそういうのもね、やっちゃいけなそうな。
ああ、まあ最近そういうね、チェーン店っていうところ
だ
った
ら、うん、そういうことやりそうなお店が減ってるみたいなのもありますもんね。個、うん、
人経営の定食屋さんみたいなのがね、減ってるからね。
うんうんうん。確かにね、そうか。
まあ、年だね。でもね、これ年齢トークですね、これは。おっさん FM の醍醐味ですから。
醍醐味ですね。そうそう。で、そのな、まあ、その関連してじゃないですけど、キヨシックさん結構その運動もするし、結構そのね、健康とかに気を使って、なんかこう、サプリメントとかでこう、体の調子を整えてるみたいな話をちらっと。
うん、うん、そうそう。そう、僕、キヨシックさんのツイートチェックして、あの、うん、サプリ動向を見てますから。
うん、ありがとうございます、はい。そうですね。サプリは好きですね。
でも、サプリはさ、あの、昨日、まあ、この収録してる昨日今日で結構あの小林製薬の結構怖い話があったじゃないですか。
そうですね。
ああいうのを見るとちょっと怖って思うんだけど、まあ、でもまあ、普通に摂取する分には、その辺は大丈夫なやつを取ってるってことなんですよね。そのキヨシックさん的には、その、もう結構みんな
取って るみたいな。まあ、いや、でも、そうですね。あ、でもそれば、こればっかりはね、結局その、
わかんないな。
わかんないですよね。まあ、いわゆる普通のマルチビタミンだ。これはあの、実際にこれ日本であった話なんですけど、
うんうん
まあ、海外のメーカーの、まあ、マルチビタミン、マルチビタミンですよ、普通の。マルチビタミンだって売ってるものを飲んでたんですけど、うんうん、実はその中に、その、ドーピング禁止物質、ドーピングのその禁止物質が含まれていて、
うんうん、
ドーピングチェックで引っかかって、
うん、
いわゆるその、出場停止みたいなやつになっちゃった人っていうのはいるんですよね。
へ
え。マルチビタミンですよ。でマルチビタミンだから、マルチビタミンだと思って買って飲んでるんだけれども、結局その製造過程のどこかで、コンタミがあって、うん、選手生命の危機になるような結果になったりすることもあるんですよね。
へえ。
それはだから、コンタミってことは、そのマルチビタミンには本来入っちゃいけないものが、なんか製造過程で間違って入っちゃったってことなんです
ね。これがね、
わかんない。
私わかんないんですよね。結局、その、
わかん
ない。いや、これは、本当にわかんないですよ。本当にわかんないんで、うん、あくまでも、そういうことがあったら嫌だなって話をしますけど、
うんうん、
このマルチビタミンを飲むと、なんか、体がでかくなるなとか、
うんうん、
なんか調子が良くなるな、みたいな。
ああ。なるほど。
もしそういう マーケティングの一環として、
マーケティング、
あるロットにそういうのを混ぜておくみたいなことがあったら嫌ですよね。
嫌ですね、それは。
ちなみに、そのサプリメントメーカーの社長が、もともとボディービルダーだったりしたら、
嫌ですね。
嫌ですよ、ね。
嫌ですね、ちょっと。なるほどね。まあそうか。まあだから、すべての製品に含めなくても、なんかそういう噂が流れる程度に混ぜてしまうっていうことが、まあ企業としてはできちゃう、そのね、やってるかどうかとして、できるかできないかで言ったらできるってことなんですね。
できるですね。で、そういうのがあるので、アンチドーピングの機関から、お宅の工場で作ったものは安全ですよっていう認証があったりするんですよね。
なんかね、プロテインとかにもそういうの書いてますよね。
そう、書いてあったりしますよね。
いやだから僕、あんまりね、サプリ飲まなくて、サプリっていうか、たまにチョコラ BB 飲んでるぐらいなんですけど、なんか肌荒れすんなっていう時に。なんか、キヨシックさんとか長山さん、なんか最近こういうの飲んで調子整えてますよっていうのはなんかあるんですか？
僕は、まあ、これもほとんどキヨシックさんの情報を受け入れてるだけなんですけども、運動前に、クレアルカリンっていう成分と、ベータアラニンっていうのを飲んで、まあ、一応こうパフォーマンスが上がる、運動のパフォーマンスが上がるとされているような、まあ、でも、まあ、アミノ酸なんで、まあ、言っても別にその薬品というよりは、まあ、アミノ酸の一種を取ってると。な感じのと、あと運動後に、まあ、その筋組織の、まあ、運動すると筋肉がこう、壊れちゃうんだけど、それをまあ、防いだり、まあ、修復を助けるっていうので、グルタミンっていうのを取ってるっていうぐらいですね。あとは、まあ、その、いわゆる普通のプロテインとかを取ってるぐらいかな。
なるほど。やっぱ取ると違う感じ、取ると取らないとだと、
クレアルカリンに関しては効いてる感はある。
あ、そうなんだ。
他の二つは、まあ、わからんな、みたいな感じですね。クレアルカリンに関しては飲むと飲まないとでは、なんか結構、パワーが出るなっていう感じがあったので、これは欠かさず飲んでますね。トレーニングする。
Q6 さんも基本同じ感じなんですか？
同じ感じですね。もうちょっと私の場合は血管を柔らかくするようなシトルリンとかも飲んだりしてますけど、まあ、基本、長山さんが飲んでるのと同じ感じで、プラスアルファで最近はそのオルニチンっていう、
オルニチン
これもアミノ酸の一種なんですけど、
ね、なんか味噌汁のやつとかに、
そうです。
入ってる。
そうです。しじみに多く含有されると、
二日酔いとかに効くみたいな。
そうですね。肝臓に効くっていうやつで。まあ、その、まあ、尿素の、その、アンモニアかな？アンモニアのその、排出サイクルを、まあ、サポートするような、アミノ酸で。
へぇー。なんか、グルチンサイクル。
アルギニンとか、あとは、まあ、クレアチンかなの、前駆体になってるはずで、まあ、なんかそういう、ある程度その、最終的にその筋力のパフォーマンスにも多少、まあ、貢献し得るようなアミノ酸だったりするんですけど、まあ、基本、まあ、その、肝臓をちょっといたわりたいなみたいな気持ちがあって、なんか飲むようにしてます。
ああ、なるほど。
キヨシックさん、アルコールは飲むんですよね？
もちろん、もちろん、飲みます。
結構飲んでます？
いや、まあ、でも、昔ほどそんなにこう、なんか、週のうちに飲む、
はいはいはい、
回数は減ってきましたね。
減ってきて。オルニチンとかやっぱ取ってると、やっぱその辺の、その、何でしょう、お酒飲んだ後の、こう、すっきり感というか、その二日酔いになったりとか、あるいはそのなんか、調子が上がんねえなっていうのが改善されたりするんですか？
多少良くなった気はしてますね。なんかもうベロベロになって帰ってきても、最後なんかもうオルニチンを、もう、ビルダー飲みしていこう。
ちなみにそう、僕ね、これ聞きたいんですけど、ウコンってあるじゃないですか。はい、飲む前に飲むみたいな、ウコン。あれはどうなんですか？あれ聞くんですか？あれ。
私は体感がなかったです。
なかった。あんまり聞いたイメージないな
ぁ。ないんだ。やっぱその人によってはあるんです。なんか結構聞くっていう人もあまりいるんですけど。
結構差はあるんじゃないですかね。
人によってやっぱあるんですね。聞く聞かないみたいなね。
わかんない。キヨシックさんとか僕の量だともうそういうレベルじゃねえよみたいなのもあるかもしれない。
多分ね、そういうのね、あると思うんですよね。なんか体勢がついちゃってて。
適度に飲んでる人がちょっと少し飲みすぎちゃったなくらいだったらもしかしたらウコンいけるかもしれないですけども、まあガバガバ飲む人が飲みすぎちゃったっていうと、もう息が違うみたいな感じの。
面白い。なるほどね。そういうのを、ちなみにそういうなんかそのサプリメント情報って皆さんどこで仕入れてくるんですか？それって。 まあ、長山さんは清シックさんのツイートで仕入れてくる
んで。僕はもう二次情報なんで。
うん、私は、まあ、YouTube で、まあ、そういう、フィットネス系の人たちが何か紹介している ものを、
はいはいはい。
で、良さそうなものがあったらちょっと調べるっていうのがありますけど、あとはなんかまあ、iHerb っていう。
ああ、iHerb、うん、はいはいはい。聞いたことあります。はい。
サプリメントのまあ、通販。サイトですね。うんうんうん、まあ、海外から発送してくる、ね。
うんうんうんうん、
まあ、そこでその新着を。
新着見てるな。新着見てるのすごいですね。
新着って概念があるだろ。
新着を見てます。
アイハーブ新着って概念があるんだ。
新サイトの新着を見ないでしょ、だって。
とか、ランキングを見たりしてます。
ああ、ランキングはね、
まあ、そう。ランキングはね、どうしますなんか、セールの影響でちょっと、
ああ、確かに確かに。
ブレがあったりするんですけど。うん、まあ、でもその辺を見てこう。良さそうなやつをチェックしたりしてますね。
アイハーブ今手元で見てますけど、まあ、なんか基本見た目一緒じゃないですか。そのなんか白い瓶にさ、なんかこんな
書いてある。あ、そうね。アルファベットでなんかね、書いてあるみたいな。
アルファベットで。
そうですね。それはそうですよ。
これ何を見て良さそうだなって思う？レビューとかってことですか？
レビュー、まず、まずですね、メーカー。
あ、メーカーね。
メーカーが、その、私は一番大事で、まあ、その、信頼がおけるメーカーかどうか、みたいな。
ポ
ット
で
の、ポットでのところだとしても、まあ、なんかその背景情報を調べればわかるんですけど、まあ、よく使ってるメーカーは、まあ、基本いいものがあるので、まあ、そこの新しいものがないかどうかみたいな、そのメーカー縛りで、新着を。
ああ、なるほど。メーカーで、
確認したりとか。
レーベル買いだよ、レーベル買い。
うん、そう、レーベル買いですね、うん、いわば。
ああ、レーベル買いをされてると。ああ、面白い。
うん、
ね、やっぱ自分がやっぱ普段買わないから、やっぱそのどうやって買ってるんだろうな、調べてんだろうな、はちょっとね、興味があるんですよね。うんうんうん、
クリスさんはあんまりそういう、こう、サプリメント的なもので体調を整えようみたいな意識になったことってあんまりないですか？
あんまり、いや、その、チョコラ BB ぐらいって言ったのは本当その、うんうん、そのぐらいなんですよね。
なんか肝臓が調子悪いからとか。
あ、でもそうそう。でも肝臓はそう、昔から、なんかガンマ GTP が高くて、
うんうん、
まあ、調子は悪いんだけど、あんまり、あ、でも、肝臓のやつは、オルニチンだったかな？なんかコンビニで売ってるこのぐらいのパックの、なんか肝臓に効くようなやつ、サプリメントを一時買って、一袋飲み切りませんでしたね。なんかね、途中でなんか。
あ、習慣的な感じ。
習慣にな
るかみたいな。
うんうん、
ああ、なるほど。
そうそうそうそう。でも買ってなんか飲んでみようと思ったことはあります。うん。これ飲んで数値が良くなるんだったらいいなと思いました、やっぱり。うん。またやってみるか、ちょっと。
うん。うん、まあでも、ね、あくまでもその補助なので、
うんうん、
まあ、飲まないで済むなら飲まないでもいいですし、うん、あとはなんか個人的にはその、さっき中山さんもクレアチンは体感がって話がありましたけど、まあその、飲んだ結果、まあ前よりなんかちょっと良くなってるなって思うものだけ、まあ飲んでいればいいかなと思っていて、何でもかんでも飲む必要なくて。
なるほど、なるほど。自分自身の体感としてってことか。
うん、
そうですね。それが多分一番大事で、なんかまあ、体感は、まああんまりないけど、まあエビデンスが高いから飲むみたいなこともあるとは思うんですけど、まあ、基本的には私はその体感で、選んでますね。うん、でそれで言うと、ちょっと前に、陽明酒を、こう、
陽明酒。
飲んでた、うん。飲み始めたじゃん。うん、そろそろ陽明酒でも飲んでみようかと思って。その、
陽明してみようと。
陽明してみようと思ったんですけど、特にその、何も体感がないんですよ。で、これは、まあね、その、陽明酒ってそのキャップ一杯で、
そうですね、
60ミリリットルかな、うん。で、1日3回くらい飲みましょうみたいな感じなんですけど、うんうん、よく考えたらその、いろんな体型の人が世の中にいる中で、なんで統一した量を飲まなきゃいけないんだと思って。
ああ、まあ確かに、
ね、私はその人よりも、ね、うん、そうそう、体重があるわけですから、うん、じゃあいっぱい飲んだらいいんじゃないかと思って、ちょっといっぱい飲んだんですけど、
うん、
それでもなかなか体感がなくて、うん、でこっから先はもう飲酒だなと思って、うん
まあ、陽明酒だからね。
そうですね。まあまあアルコール度数ありますもんね、あれね。
そう。うん、あの、14度とかなんですね、
うん、アルコール度数。普通にね。
そんなあるの、陽明
酒、うん。結構カーッとなりますからね、うん。
あの、ワインとか日本酒ぐらいはあるんですよ、ね。うん、それをじゃあ仮にそのキャップ2杯飲んだら、もう飲酒じゃないですか。
まあ、そう。そうね。
そうだよね。朝飲んでっていうみたいな感じだとね、顔赤いぞみたいになっちゃうもんね。
っていうのもあって、あんまりその、こう、体感が得られないで、今は飲むやめちゃったんですけど。まあ、もう少し思うのが、まあ、陽明酒がちゃんと体感得られる人の、その、行き違ったとして、私はそれよりも、まあ、高いところで健康状態がいいんだろうなっていうふうに今は思うようにしてます。
まあ、なんか血流の改善とかの、あれが大きいんですかね、陽明酒とかね。普段少し運動習慣あって、こう基本的にこう血流回してるとかだとあんまりそこは関係ないみたいな、なんか毛細血管とかも筋トレとか有酸素運動してると基本的にはこう血液が行くから、なんか冷えとかもそんなにないしからね。それがまあ
ノンアルの陽明酒ってないですか。
ノンアルの陽明酒あんじゃないですか。でもそれ
あるんじゃないですか。
うん、ありそう、
ニーズありそう。
まあでもカーってはなんないもんね、ノンアルだと。
うん、
血行はよくはならないわな。なさそう。なさそう。ま
あ、なさそう。
今、鋭意開発中なのかな。あ、薬用陽明酒。あ、なるほどね。
ハーブ系のね、お酒っていうのは、まあ、陽明酒に限らず、海外でも結構、いろいろあったりしますけど、うん、薬用成分みたいなのが入ってるのも。うんうん、まあ、基本的にはでも、まあ、割と強めのお酒って感じだから、まあ血流みたいな部分も結構大きいのかなとは思うんですけどね。
うん。この書いてあるミルクティーのプロテインに混ぜて飲んでた。これは誰なんですか？
私です。これはその、陽明酒の飲み方として、まあ朝プロテインを、うん、あの、飲むんですけど、うん、その、ミルクティー味のプロテインを飲んでて、
うんうん、
で、陽明酒って結構その、シナモンっぽいテイストなんですよ。あれ、これって混ぜたらあの、ロイヤルミルクティー的なその、ミルクティーにシナモン削って飲むじゃないですか。あれになるのではと思って、チャイとか。そしたらもうめっちゃ美味しかったんですよ。なのでこれはね、あの、美味しかったですよ。あの、妻には気持ち悪いって言われたんですけど。
また出た。また出たぞ。
あの、私的には結構、飲み方としては良かったですね。なんで、はい、もしこれ、はい、聞いてらっしゃる方で、陽明酒とミルクティー味のプロテインをお持ちの方がいたら、ぜひ。
試してほしい。
いるのか、そんな人が。
あの、馬車馬さんショート動画だったら成功の音楽かなって
です、ね。そうですね、成功側の。
成功の音楽かなって。
一見でも失敗見ますけどね。
でもなんかね、うん。
あ、これ美味しいんだ。
面白
そ
か、美味しいんだな。でもそれやってみようと思うのがすごい。まずプロテインにそういうの混ぜてみようと思うのが僕がすごいなと思いますけど、その、う
ん。でも最近プロテインめちゃめちゃ美味しいから。
ベースが。
ベースが。うん。だからなんかちょっと確かにあのスパイス入れたりとか、わかるかも。うん、
なんかね、うちの次男があの、高校野球やってるんですけど、
うん、
あの、高校生もその、体つくのにプロテインがいるんだっつって、プロテイン買って、置いてるらしいんですよ、学校に。だからこの間、うちの子供のプロテインだけカラスが持ってったらしいですよ。
カラス
カラスムキムキになるじゃん。
カラスに持ってかれちゃったの、プロテインを。
カラスに持ってかれたらしいですよ。自分のだけ。
カラス何でも食うな。
何でも食うね。はい。なるほどなと。まあ、サプリ情報そんな感じで。
はい。
はい。で、あと、そうそう、ヨシックさんといえば、その、音楽ね。
うんうん。
ヨシックさん、ギターやるんでしたっけ？
ギター、はい、やってましたね。
ギターやってましたよね。
最近全然弾いてないですけど。うん。
うん。昔、あの、ほら、ハテナに、島村楽器さんの、あの、取材が来た時に、僕、ギター持ってたんですけど、ヨシックさんが、ちょってなんか弾いてて、お、なんかかっこよく弾いてると思ったんですよね。最近はどうですか？なんか、こう、聴いてる音楽とか、ありますよ、キヨシクさん。
最近はそうですね。一番ハマって聞いてたのは、ピーナッツバターズっていうバンドが。
聞いたことある。
これね。
あってですね。
これ、僕も去年夏、もう、夏っていうか去年1年で一番聞いてた曲って Spotify に言われたんだけど、バンドって言われたんだけど、蓋を開けたらキヨシクさんもそうだったっていう。
そう、そうなんですよ。これがね、 このシンクロが本当に面白かったですね。
なんなんこれ。え、ちなみに別になんか大ヒット曲が出たとか、なんかそういうわけじゃなくて、たまたまなんですよね。なんかその
全然そんな有名な、もちろんバンドではなくて、僕もなんか Spotify の多分レコメンドかなんかに出てきたんですけど。
あ、そこで出てきたんだ。うん、
そっからなんかドハマりして、去年聴いて、ライブまで久しぶりに、その、ライブ自体に行くってことでも久しぶりだったんだけど、ライブに行きたいって思ったのも久しぶりみたいな感じのバンドだったんですよ。
うん。
で、その、ワンマンでライブするっていうので、大阪のライブ行って、東京のライブがあった後に、京式さんが良かったわって言ってて、あ、ライブ行ったんだと思って。
ライブに行ったんだ。あ、京式さんもライブ行ったんだ。
うん。行きましょう。うん、もう、バッチリ。
うん。いや、よかった。
何それ。
うん。
示し合わせたように二人で。
行ってた。
清シックさんは何で知ったの？
あ、そう。私はね、なんか、ちょっと不思議な知り方だったんですけど、もともと別のバンドのことを調べてたんですよ。
ほ
うほう。
その、スカイビーバーっていうバンドがあって、うん、で、まあ、今活動してるか活動してないか分かんない感じで、たまたま、本当にたまたま、X でバンド名を調べてたら、その、スカイビーバーのある、ミュージックビデオと似たようなテイストのミュージックビデオだね、って貼ってあったリンクを踏んだら、ピーナッツバターズのガールイズアハードロッカーだったんですよ。で、めっちゃかっこいいなんだこれと思って、そのチャンネルの他のミュージックビデオも見てって、え、このバンドめっちゃいいじゃんと思って聞き始めたのがきっかけなんですよ。だからもう全然長山さんのは全く違うルートで、同じところにたどり着いてるんですよ。
うん、
面白い。
面白いですよね。
面白いなぁ。
で、前もちらっとおっさん FM も紹介したんですけども、基本的には、その、一人の、その、西原さんと一人のプロジェクトで、あとは全員サポートメンバーっていう立て付けなんで、まあ、いつかボーカル変わるかもっていう話をその時にもしたんですけども、僕らはワンマンのそのライブ終わった後に、もうそのワンマンで歌ってた女の子が、もう辞めますってなっちゃって、で、今はライブがまたやってるんですけども、そこでなんか新しいサポートボーカルっていうのが入ってると。ただ僕、その前回の ボーカルの人が結構すごくハマっててよかったなと思ってたんで、次のボーカルの人がどうなるかっていうところがすげえ気になるんですっていうのはいるんですよね。
で、キヨシックさんも同じ感想なのかしら。
同じ時間ですよ。なんで、あの、ライブがあったら、まずライブを行きたいなと思ってはいますね。
そうなんですよ。でもその、まあもちろんそのボーカルの人もそのメジャーデビューするっていうので、抜けたっていう風なのがあるんで、うん、まあ発展的な話ではあるんですけども、もったいないな、もったいないなっていうかね、もうちょっと聞きたかったな、みたいな。あれでこれでもう、だからアルバム1枚で終わっちゃうんだ、みたいな、その儚さがね、あるんですよね。
なるほどね。
で、しかも、まあ、ライブが良かったんだよ。
良かったライブ良かったんですよね。ライブ本当に良かった、うん。
セットリストも良くて。
うんうん。うんいや、すごいですね。そんなこの それが知ったのが2023年だったってことですよね、そのバンド。
そうそうそう。
そうです、うん。
知って、ライブまで行くぐらいの勢い、
そうそうそう
好きになるってすごい
ですね。そうなんですよ。
そうなんですよ。
そうなんです。
これはもうライブで聴きたいな、ライブで聴きたいなって感じのまあ曲なんですよね。
うん、
全体的に。そのもうギターをその目の前でかき鳴らしてるのを聴きたいって感じの、そういう曲が多く。買ったので、これは聞いたら結構素敵だなと思って、行ったって感じですね。はい、東京でもあのルルルルくんのビャーンってこうずっと
なん
か
あ
の、はい、リバーブずっとかけるみたいなやつやってたんですか？
あれです。あのなんかダビー感じにして終わるやつですね。あれめっちゃ良かった
です。あれ良かったですね。
あれ良かったですね。
二人がすごい分かり合ってる。
そうなんです。いやあのボーカルのそのほのかさんという方が、まあ、今、メジャーデビューされちゃったんですけど、結構ね、ステージングが、なんか結構、良くて。
そうなんですよね。まあ、結構なんか、まあ、こう言ったらいいんですけど、見た目、こう、まあ、地味めの、他の曲とかも、割とこう、静かな感じの曲な感じなんですけども、ピナッツバターズのサポートボーカルで歌ってると、めちゃめちゃポップな曲なんですよね。だから、普段、ご自身でやられてる曲と結構、まあ、差もある感じではあるんだけど、うん、なんかそのね、ステージングがね、なんか、かなりこう、不思議な魅力があるというか、うん。なんだろうな、めちゃめちゃこうガーッと盛り上げてるわけじゃないんだけど、いいんすよ。よかったんですよ。あれがもう見れないんだなと思うとちょっとね、悲しい。
確かに、それはそうですね。
うん、いやー、面白いですね。こんなことがあるんだなと思った。
そう、いや。あれ長山さんも聞いてると思って。
なるほどね。なんか、その関連で、こう、なんか、ピーナッツバターズ以外に、こう、なんか、まあ、いわゆる、こう、新しい曲というか、ね、昔好きだったバンド、あの、アーティストだけじゃなくて、こう、新しい曲とかも結構積極的に聴いてるんですか？
どうなんだろう。あ、でも、うん。僕はもう、Spotify 任せみたいになってるんですけど、
うんうん。
ふと、Spotify でなんか、レコメンドされたりとか、あと、リリースレーダーって言って、フォローしてる、アーティストの新曲とかを一応流してくれるんですけど、だからリリースレーダーって聞いてると、なんかこの曲、この人新しいアルバム出したのか、これはシングルなのか、みたいなのがよくわかんなくて、結局毎回毎回なんか全アーティストのページに行くみたいな行動を繰り返していって、なんか不毛みたいな感じになるから、なんかこの辺もうちょっとこう、いい感じにチェックできないのかなっていうのは常々思ってはいる感じですね。
あるんですよ。ミュージックハーバーってアプリがあって、うんうん、それは、フォローしているアーティストの、とにかく、新作を一覧で見せてくれるアプリがあって、で、まあ、フィルターをかけることができて、まあ、シングル、アルバム、リミックス、ライブみたいな感じでフィルターをかけることができて、で、まあ、ある特定のフィルターにかけたやつを、Spotify のプレイリストの方に登録するみたいなのができて、こっちの方が、リリースレーダーと違って漏れが少ないのと、あと新しいです。
あ。
ので、ミュージックハーバーおすすめです。有料なんですけど。
ちょっとチェックしましたね。
はい、ミュージックハーバー使ってます。もしなんかその、
リリースレーダーがなんかちょっと。ミュージックハーバー側にアーティストを登録するっていうかのイメージ。
あ、そうですね。Spotify でフォローしているアーティストをミュージックハーバー側に連携して。
あ、そうか。インポートもできるんだ。
あ、そうそうそう。あ、へー。そうそう。そういう感じです。はい。それでやってます。
お、良さそう。まさに。
ミュージックハーバー。
これがね、もうなんか、それもなんかね、結構、Spotify がいい感じにやってほしいな、とは思ってますけど。
そもそもね。
そもそも。
そもそもなんか、別にそのアルゴリズムとかじゃないじゃん、みたいなさ。
そうなんですよ。
うん。もう、リーセントアップデートだけをこう、フィルターできればいいんだけど、みたいな。SQL 文書かせてくれればいいんだけど、みたいな。
そう、いや、ほんとそうなんですよ。
そういう感じなんですけどね。なんか、なかなかそういう機能にはならないっていうのはある。
ただ、まあ、その、新しい、その、アーティストの発見とかって、私もやっぱその、Spotify のレコメンドに結構、頼ってしまってるところはありますね。ただ、まあ、やっぱ、レコメンドの精度が、やっぱ、Spotify が一番高いなとは思うんですよね。その、好みにちゃんと合った楽曲とかアーティストを出してくれてるなっていうのはあるので、まあ、やっぱ、なかなか、その、離れらんないなと思ってますね、Spotify から。
クリさんって普段何使ってるの？クリさんも Spotify？
僕も Apple Music がほぼほぼですかね。Spotify はあんま使わないかな。Apple Music で、まあ基本自分の好きなアーティストを聞くんですけど、
うん、
たまにトップ100とか、日本のトップ100とか世界のトップ100を聞いて、なんかこの人知らないとかいいなと思ったらそのアーティストを追加するとか、
うんうんうんうん、
自分の好きなところに入れていくみたいな感じで。
ランキングを見てみたいな感じ
で。
うん、
だ最近去年で言うと、日食夏子さんか、M1 のミュージックビデオのテーマソングを採用された日食夏子さんのログマロープって曲めちゃめちゃかっこいいなとか、あと、なんだろうね。あ、でもまあ僕がもうね、ご存知の通りビーズが好きなんで、まあ基本だからメジャー路線のあれが好きなんで、
うんうんうんうん、
まあ最近の人で言ったら本当、バウンディとかバックナンバーとか、ね、ヒゲダンディズムとか、うん、オフィシャルヒゲダンディズムとか、まあああいうやつはまあとりあえず聞くみたいな感じですかね。逆にちょっとこう、なんかあんまり人が知らないようなところには、あんまりこう全然リーチできてないかもしれないです。
うん、うん、
うん。
うん。
あとバンド活動、おじさんとバンド活動やってるので、なんか自分が中高生の時にあんま聞かなかった70年代、80年代ぐらいのロックバンドの曲を今更聞いてたりしますね。
ああ、いいじゃないですか。
最近。ああ、いいじゃないですか。
うん。レインボーとか、ジャーニーとか。かっこいいなとか思って聞いてたりしますよ。
あ、でも僕もなんか王道のヒップホップとかを全然聞かずに若い頃聞かなかったので、それをなんか今復習というかなんかもう一回聞いてるとかはありますね、うん。あとジャズとかもなんか全然もう若気の至りで聞いてみるけど全然わからんみたいな感じだったんだけど、うんうん、今なんかちょこちょこ聞いて良いなみたいなのがあったりとかしてるんで、なんかそういうこう70年代とかジャズとかだと本当にもっと古いものだったりとかを 聞くっていうのも、まあ、面白くてやってますね。
いや、そうなんだよな、うん。
なんかプレイリストとかが結構あれ、ね、優秀なのがあるから、まあ、多分 Apple Music もあると思うけど、Spotify もユーザーが作ったやつとかも結構良いので、そういうのをセレクトして聞いてるみたいな感じですかね。
僕はやっぱり自分が歌いたいっていうのがあるから、なんか歌え、
歌いたい。
そう、歌いたいんですよ。うん、カラオケとかで、ね。うんうんうん、だから歌いたい曲をやっぱ探していく感じはあります。
ああ、なるほどね、うん。
なるほど。
ボーカル目線って感じか。
ボーカル目線。まあ、こういうの歌ってみたいな、こういうの歌えるようになりたいなっていうのが頭にあるかもしれないですね。その。で、まあ、結局、なんかいろんなのを聞いて、巡り巡って、最終的に自分の好きなビーズとか、アジカンとかにまた戻ってくるみたいな。そうなんですよ。キヨシックさん、ちなみになんか好きなアーティストっていうと、誰なんですか、その。
好きなアーティストってもうなんか、パッと出てこなくなっちゃいますよ。なんか。
え、なんでって、それ何その自分のブランディングに関わるぞみたいな感じじゃなくてってこと？いないってこと？
いない、ジャンルで聞くようになっちゃって、いやでもハウスだったらハウスでも聞いてて、その、もうプレイリストを流してるだけなんで、まあもちろんそのね、アーティストのフォローとかしますよ。そのマーティン・ギャリックスとか、トマス・ゴールドとか、うん、オーディエンとか、あの、ハードウェルとか好きな、うんプロデューサーいますけど、なんか、うっそのやっぱカテゴリーで音楽を聴くようになっちゃいましたね。
ああ。じゃあ、まあ今じゃなくてもいいんですけど、そのギターを始めた頃とか、なんか多分ギター、好きなギターの曲とか、好きなギタリストがいて、その人の、まあ、曲をやってみたいなと思って始めてたりすると思うんですけど、入り口としては。はいはいはいはい、その時は、はい、何がきっかけだったんですか、それは。
それは、ギター始めるきっかけは、あれですね、布袋寅泰ですね。
それは、解散前、あと。
解散後ですね。ボーイが解散したら、私が小4とかの頃なんで。
あ、そうかそうか。そういう感じか。あ、布袋さんか。かっこいいですもんね、曲もね。
そうそう。
キャッチーだし。
そこで、その後、まあなんか、ハードロックを聴いてる友達から、なんか、ミスタービッグとか借りて。
あ、ミスタービッグ。
めっちゃ超かっこいいじゃんと思って、はい、そっからそのメタル小僧人生がそこからこう始まっていった感じですね。で、まあドリームシアターとかに行き着くみたいな。
ああ、ドリームシアター。はいはいはいはいはいはいはい。確かにね。ミスタービッグ、今度ほら、私の好きなビーズの松本さんと。
そうだ。
しますから、タック松本グループ再始動。タック松本グループってあるんですよ、中山さん。
え？タック松本グループ？
タックま、あの、マイケル・シェンカーグループでしたっけ？昔そういうなんかその、はい、バンドというか、ユニットがあって、有名なギタリストが集めたみたいな、その、で、その、まあ、真似じゃないです。オマージュじゃないですけど、タック松本グループって言って、まあ、松本さんが、その、なんでしょうね、ミスター・ビッグのそのボーカルのエリック・マーティンとか、
うんうん、
その、いわゆるこう、我々の世代で、すごいぜっていう人たちを一緒にユニットを組んで、なんか20年ぐらい前にやったんですよね、第一作を。で、なんか20年経って、なんか2作目をやるっていう、すごい。すごい企画があるんでね、これ楽しみにしております。
あ、これか、TMG ってやつ。
そうそうそうそう、TMG。そうなんですよ。はい。まあ、ぜひ、興味があったら聞いてやってください。聞いてやってください。
うちの子がみたいな感じで。
うちの子がみたいなね。はい。と言ってたら、あっという間に時間が。
いやいやいやいや
い
や
い
や
いやいやいや
い
や。
いかがでしたか？キヨシックさん。
いや、
ポッドキャスト収録。
お呼びいただいてありがとうございました。お久しぶりに、お二方とお話できて、とても楽しかったですし、
いやいや、こちらこそ。
いろんなお話ができて、とても良かったです。ありがとうございました。
ありがとうございます。なんか、いや、いいです。いや、すごい、なんか、やっぱ40代のまとめ方をするなと思って。
いや、でもね、やっぱり、いや、良くないなと思ってますよ。なんかそういう。
いや、良くないことないよ、別に。
いや、わかる。そういうのあるじゃないですか。
わかる。
ありますよね、
僕はわかる。
うまく、走る、みたいなとか、なんかその、
そのさ、
わかりますか？手癖で仕事ができちゃうじゃないですか。
わかる。
もう、考えずに、やったことあるからできるみたいなのとか、その、それ、そういう、そういうことをやってると、自分が成長しないなと思って、結構不安になることありますよ。なんか。
まあ大体のことはこう、やった経験の上でなんかいろいろできちゃうわけですもんね。そうなんだよな。その40代ってそうなんですよ。
そうなんですよ。
なんかね、そこでね、こう、なんつうか、こじんまりまとめちゃっていいのかよ、みたいなさ。 声が聞こえてくるわけですよ。
いやいや、そうですよ。
うん、
ごめんなさい。なんか最後ちょっとややこしくなる。ごめんなさい。いいです、いいです。はい。そんな話じゃないんです。違うんです。はい。すいません。うん、ということで、2週にわたりまして、
はい。
キヨシックさんにね、登場いただきまして、
う
ん、はい。またちょっと今度、次回、また次のね、機会に出ていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。ということで、今週のおっさん FM はここまでとさせていただきます。それでは皆さんまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。